ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
さて、あるセールスマンの話なんですけれども、そのセールスマンが悩んでたんですね。まあ、セールスマンというと大体自分のね、会社の商品を売るわけですけれども、それがなかなか売れないわけですよね。特にその彼らは訪問販売をしていたんですね。ピンポン押しても誰も買ってくれない。するとある日ですね、なんとその彼の会社のトップセールスマンが、彼らのね、とこに来たんですね。そしてそのね、全く売れないセールスマンの彼はですね、そのトップセールスマンの隣で食事をすることになったんですね。そこでなんで自分とそんなにね、見た目も変わらないのにそんな売れるんだろう、そう思ったんですよね。で聞いたんです。どうやって売ってるんですか。逆にどうやって売ってますか。じゃあピンポン押してもしますよね。なんて最初言いますか。いや、うちにはね、素晴らしい商品があるんですけども、ちょっと聞いてみないですか。いつもこう言うんですよね。そうするとね、トップセールスマンはこう言うんです。それじゃダメですね。じゃあ逆にどうするんですか。まあ大体ね、ちょっとね、主婦のね、ちょっと時間が空いたぐらいの時にね、行くんですよ。でピンポンと押してね、そしてね、出てくるじゃないですか。私第一声こう言うんです。そうすると絶対売れますよ。え、なんて言うんですか。こう言うんですよ。ピンポン出てきますよね。あ、どうもお嬢さん、お母さんいますかって言うんです。売れますよ。そういうそうですね。それが本当に通じるか分かりませんけれどもね。でもね、言葉は大切ですよね。特に日本はね、まあ難しいです。尊敬語、謙譲語、いろいろありますね。ね、ありますからね。その中でいろいろ言葉を選びながらね、私たち生活していますけれどもね。まあ言葉はセールスを生みます。また言葉は状況を変えます。またある時言葉は人生を変えます。あの言葉が私の人生を変えてくれましたね。そういう人いますよね。この私たちがすごく大切にしているこの言葉を用いて神に仕えている人がいたんです。それが今日の箇所、私たちが見ているこのバプテスマのヨハネという人です、ね、このヨハネはこの言葉を用いてね、そして荒野で神に仕えていたんです。まず今日の箇所を見るとね、大祭司カヤパやら国主の何々やら、まあいろいろ出てきますよね。それはなんでこのルカが記したと思います、ね、ルカは医者だったんです。でもルカは同時に歴史家でもあったんです。歴史家っていうのは正しく歴史を伝えなければいけないんです、ね、今現代、今年って何年ですかって言われたら何て言います。何々天皇の何年目って言います。言わないですよね。2026年ですって言います。これ西暦があるからですよね。当時はこういう年代がないんです。なので歴史家たちはどうやってこの歴史を示していったかというと、その当時統治していたリーダーの名前を挙げて、その人が何年目の統治の時なんですけどっていうふうに説明していったんです、ね、だからルカは正しい表記でこの歴史家としてこの物語はこの真実の話であって、そしてこれは何年の何人に値する、その年に起きたことですよ。他の歴史書を見てください。大体このぐらいになるんです。そういうふうにしてルカは説明したわけですよね。そして神の言葉がヨハネに下ったって、今日の箇所には書いてあるんですよね。3節で、そこでヨハネはヨルダン川のほとりで全ての地方に行って罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いたって書いてあるんですよね。ヨハネは荒野にいたんです、ね、荒野。あの今でも例えばイスラエルに行って、エルサレムってちょっとね、山なんですよ。山の上にあるんですよね。 そこをね、大体ね、こっちからするとヨルダン川があって、エルサレムこっち側にあって、ガリラヤ湖に近いってあるんです。エルサレムこの辺、ここから山がずっと下っていくんですよね。そうするとね、あの高速道路とかがあるんですけど、そこをもっと越えるとね、今度アラノがあるんです。でそれをもっと過ぎるとヨルダン川にぶつかるんですね。で今でもこの辺アラノなんですね。でね、このヨハネはこのアラノにいたんです。なんでアラノにいたと思いますね。当時住むところが、まあ、彼にとってアラノだったからか。ザカリアの彼は息子ですよ、ね、祭司の息子です。もっといい生活ができたはずですよ、まあ、当時のエルサレムぐらいでね。でもこのヨハネはアラノにいたんです。なぜかっていうと、当時人々は何かこう迷ったこと、ね、何かうまくいかないなと思ったり、神様に求めたい、時間を求めたい、神様との時間を求めたい、そう思った時にね、アラノに人々は行ったんです、ね、そこではね、聖書の教師みたいな人たちとか、または彼らを導く人たちがいたんです。ヨハネはね、その一人だったんです。彼らもその人々をね、人々にね、神の言葉をメッセージするものとして、そのアラノにいたわけなんですよね。私たちもね、このアラノのようなね、時間って時々あるんです。ね、人生の中なんかうまくいかないなとか、ね、なんかね、なんでこうなんだろう。なんか神様語ってくれないな、なんかうまくいかないな、そういう時もあるかもしれません。それはもしかするとね、あなたの人生にとってのアラノのような状態かもしれない。つまりね、神様の声が必要な時期かもしれないんです、ね、その時にはね、こうあがかないで、あ、これは神様と時間を持つ時期だ、ね、神様どうか私に語ってください、ね、そうやって祈り求めるといいかもしれませんね。神様はね、アラノで語られるんです、ね、なぜかというと、私たちはね、なんかね、こう賑やかなそういう生活、世界にいるからですよね。時々神様の声聞こえないんです。だからこそ私たちは時々沈黙をしてね、神様の神の声をね、求めるべきですよね。今日の箇所を見ると、彼がね、バプテスマのヨハネと呼ばれる由来がここにありますね。罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いたって書いてあるんです。ヨハネはアラノにいて、そして、彼のメッセージを聞いた人たちがみんな悔い改めて、彼はバプテスマを授けていたんです。バプテスマっていうのは水でぼっちゃーんとやるやつですよね。悔い改めるってね、皆さんどういうことかっていうと、方向転換なんですね。今まで私はこう思っていた、ね、ただ神様ごめんなさいっていうことじゃないんです。涙を流すことじゃないんです。ただ謝ることじゃないんです。今まで行っていた道を、自分の心を、方向を転換するんです。今までこっち行ってました、でも神様今度はあなたの御心通りに歩んでいきたいです。方向を転換します。そういう人たちに対してヨハネはバプテスマを授けていたんです。なぜでしょうね。これね、この水のバプテスマっていうのは別にこのバプテスマのヨハネが考え出した、考案したことではないんです。もうバプテスマのヨハネの数千年前からね、まあおよそですけど1500年ぐらい前から、このユダヤ人たちはそれをいつも守っていたんです。これはね、モーセの律法に書いてあることなんです。モーセの律法では、特にレビ記っていうところには、このレビ、当時の祭司たちがそこから学ぶこと、そしてそれを民に教えていたことがあったんです。その中の一つに、水で自分の身を清めるってことがあるんです、ね、それはね、神様からの命令なんです。そしてね、神の前には汚れたままではもちろん出られなかったんです。なので生贄をあげ、捧げ、そして自分の身を清めて、そして神様の前に立って礼拝を捧げていたわけですよね。つまりこのね、水のバプテスマっていうのは罪の汚れをから清められるっていうね、象徴だったんです。今でもエルサレムとかに行ってね、シナゴクっていうユダヤ人の街道があります。 そこにはね、よくプールのなんか腰まで、あれなんて言うんでしたっけ、消毒槽みたいなやつありますよね。まあ、僕ら昭和ですけど、昭和の人間はね、だいたいプールに入る前に消毒槽に入って、1、2、3、4、5って言って、またそれ上がってね、プール入ったんですけれども、消毒するとこ、ほんとそういうものがあるんですよ。見た目が消毒槽みたいね。それが今でもユダヤ人の街道のところにあるんです。自分の身を清めて、そして神の前に礼拝を捧げていくんです。また、当時の、ね、考えでは、異邦人がユダヤ教に改宗するとき、ね、その時にこの水で身を清める、洗うという、ね、儀式をしていたんです。これは、ね、今までの古い人生を終えて、新しく聖書の神と歩んでいく、それを、ね、始める、その歩みを始めるという意味があったんですね。まさにね、これはね、今でもね、私たちがね、受けるこの洗礼と同じような意味が持ってますよね。そしてね、今日の箇所以降、イエス・キリストが現れます。その時ね、イエス様もヨハネからバプテスマを受けるんです。イエス様は神ご自身でしたからね、もう清いお方です。身を清める必要はないんです。でもイエス様は何ておっしゃいました？ね、今はそうさせてほしいって言ったんです。ね、これね、私たちに模範を示されたんです。だから私たちもね、神様に悔い改めたもの、ね、つまり方向を転換したもの、で、神様と共に歩んでいきたい、ね、イエス・キリストを、ね、受け入れたものはね、イエス様に従いますという意味でね、洗礼を受けるべきなんですね。なぜならね、この洗礼という声をね、信仰と従順の行為だからです。ね、もしね、洗礼についてね、もっと知りたいっていう方がいらっしゃれば、もちろんね、いつでもね、話しに来てください。ある人はね、洗礼を受ける前にこうしなきゃいけないですか、ああしなきゃいけないですか、で、洗礼を受けたらこうしなきゃいけないですかっていう方いるんですけど、別にそんなことないんです。なぜかというと、心で決めた行為だからです。ね、これをどっかに貼り出したりとか、どこどこっていうのはないんです。そしてね、今日の箇所を見ると、ヨハネという人物自体がね、イザヤ書の予言の成就だと言っていますね。4節から6節では、その言葉、預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになるって言ったんです。ね、荒野で叫ぶ声がする。まさにこれがね、バプテスマのヨハネです。何に対してね、これからね、これから救い主が来るぞ、あなたの心を整えなさい、ね、こっちに来て、もう一度神と歩む、そういう決心をしなさい、そうメッセージしたんです。なぜだと思います？なぜかというと、それほど当時の民の心は神様から離れていたんです。ヨハネが出現する前、神の言葉を授かった人、それはどれぐらい前の人だったか覚えてます？最後に受け取った人は400年ぐらい前です。つまり、神様は旧約聖書の一番最後を語った時から、ヨハネまで数百年も沈黙したんです。ね、習いましたよね。まあ、私たち学びましたけれども。じゃあ、それ以降何が起こったんですか？ね、人々の心はだんだんだんだん曲がっていってしまったんです。どれぐらいか、もうすごく曲がってしまった。神と共に歩むなんて、そんなこと考えなかったんです。ね、また、彼らの礼拝自体が形式的なものにもなっていってしまっていたんです。だからこそヨハネは大声で叫んだんです。もう一度帰ってきなさい。そして、もう一度死を迎える準備をしなさい。当時ね、この王や皇帝が来るっていうとね、道を整えたんです。ローマ皇帝がこうやって来るぞ、そうするとね、道を整えたんです。しっかりとちゃんと怪我しないで、何の事件もなく歩めるように。 皆さん、栃木県には日光街道っていうのありますよね。日光街道。ね、これまあ歴史がある道ですけれどもね、これは江戸時代、江戸から日光へ向かうために、まあ整備された街道ですね。あります。江戸幕府を開いた。徳川家康が亡くなった後に彼を祀るために、日光の東照宮が建てられたわけですよね。で、将軍とか大名たちはこの東照宮へ参拝するために江戸から日光へ向かったわけです。で、そのため江戸幕府はこの道を整備したわけですよね。で、日光街道は江戸時代の初め、17世紀の初め頃に整えられた街道で、将軍が通る重要な道だったわけです。さらに、この1625年、この当時家康に仕えていた武士がこの道の両側に杉の木を植え始めたんです。何年ぐらいかかったかっていうと、大体20年ぐらいかけて植えたんですね。そして1648年頃には日光へ向かう道が壮大な杉並木の道として整えられたそうです。かつては何万本もの杉が植えられて、現在です、約1万本、これどうかわかんないですけどね、以上の杉が残っていると言われているんです。そしてね、約37キロにもわたる、この、ね、杉並木は世界で最も長い杉並木、並木の道の一つで、400年近く経った今でも当時の面影を残している、こう言ってるんですよね。なぜこのように道が整えられたんですか？それは、偉い人が、将軍が、大名が通る道だったからです。重要な人物が通る道はガタガタではいけないんです。このヨハネがこの時に語っていたメッセージ、これは王のためのメッセージだったんです。ね、これから救い主が来る。あなたの心、あなたのガタガタの心をもう一度は平らにしなさい。主があなたの心に入ってこられる。だからあなたの心をもう一度整えなさい。こうやってバプテスマヨハネはメッセージしたんです。もう一度神に向けなさい。今のままじゃ主はあなたの心に入ってこれない。じゃあ皆さんは日々の中でいつ祈りますか？いつ賛美を捧げますか？その時あなたの心はどういう状態ですか？ガタガタですか？曲がってますか？神様、私こんなことあるんですけど、こんなことあるんですけど、なんとなく、忙しいからとりあえず祈っておきます。とりあえず、こうなんです。ね、神様、あなたの心に来たいんです。あなたの人生で助けたいんです。ね、今日のヨハネから私たちが学べることは、私たちもね、もう一度原点に帰って神様に祈るとき、賛美を捧げるとき、一言こう祈ってもいいかもしれません。神様、私の心をあなたのために整えます。王の道のようにもう一度整えます。どうか私の心に、私の人生に入ってきてください。そして、あなたの偉大な御業を私の心の中で、私の人生の中でどうか成し遂げてください。こう祈るべきですね。私たちはね、日々忙しいんです。神様もそれも分かってます。でもね、それをね、ちょっと横に置いて、そして神様を迎えるね、心の準備をするといいかもしれません。ある人はね、いや、私はね、仕事もこれだけあって、こんな感じで子供もこんなもんたくさんいて、もう夫のことも大変で、もうなんかもう親のこともで、いろいろ大変なんですって、そういう人もいるかもしれないんです。あるね、すごく忙しい方のストーリー紹介しますね、最後に。この方はね、19人のお母さんです。子供が19人いるんです。うちは2人です。昨日やっと卒園式迎えました、下の子はね。でも2人でも大変ですよ。今ちょっと保護犬の預かりをして、 子犬が2匹います。もうなんかもう注意がさ、もうね、いろんなとこにいて大変です。皆さん19人の子供です。ねえ、想像できます？ね、そして、家事と、ね、育児の忙しい毎日をこの女性は過ごしていたんです。いつでも家の中は騒がしかったんです。お母さん、何々、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お腹すいた、着替えがない、まあ、うちもそんなこと言ってますけど、いつも、ね、それが19ですよ。大変です。家の中でもごった返してたんです。しかし彼女は毎日祈る時間を持ったんです。どうやってか、まあもちろんね、騒がしいですよ。家の中19人いますからね。お母さんはね、椅子にストンと座るんです。でも周りはガーガヤガヤガヤガヤってしてるんです。お母さんはね、その時にね、エプロンしてるんですけど、エプロンをねこうやってかぶんですって。ね、そしたらね、子供たちはね、あ、気づくんです。そうシーンとなるんです。なぜかというと、そのエプロンをかぶる行為が、お母さんが私はお祈りしますっていう行為なんです。そうするとシーンとなるんです。そしてね、お母さんはいつもそこで、どのぐらいでしょう、そんなに長くはできないですよね。でもいつも神様に祈ってたんです。何のこと祈ってたんでしょうね。家族のため、もちろん生活も大変だったかもしれない。19人いたら、また19人の将来のために祈ってたと思います。自分のためね。でも短かったかもしれない。毎日毎日その祈りを捧げたんです。そしてね、そのお母さんの祈りもね、さまざまな形で、叶えられていったんです。そのお母さんの信仰から生まれた2人の有名な息子が出ました。有名なジョン・ウェスレーっていう人と、チャールズ・ウェスレーっていうね、偉大な牧師が2人も出ていったんです。彼女の名前はね、スザンナ・ウェスレーさんって人なんですね。どうですか、さっきあなたはいつ神様に祈る時間を持ってますかって私聞きました。いや、忙しいから、しんや先生無理ですよ、しんちゃん無理だよね。どうですか、スザンナさんと比べて、あなたの人生にはもう少し隙間があるかもしれないですよね。隙間がなかったらぜひエプロンつけてパッかぶっちゃってください。でもね、私たちと共にいる神様は、この天地万物を作りになった神様なんです。無力な神様じゃないんです。私たちが心を止めて、そして祈るときに、私たちの人生に最善をなしてくださる神様なんです。どんな試練や困難があったとしても、そのガタガタの道さえも曲がっていたとしても、そこをまっすぐにされるお方なんです。皆さん、この神様に期待する、ね、べきです。この神様に私たちの家族の相談をすべきです。この神様にあなたの人生の相談をすべきです。あなたの子供たちの将来を任せるべきです。あなたの経済のことさえもすべて任せるべきです。なぜかというと、この神様ご自身が働くときに、私たちは最善に導かれ、そしてこの祝福以上に勝るものはないからです。アーメンですかね。じゃあ皆さん、ちょっと隙間時間作りましょう、ね、忙しいかもしれない、ちょっとじゃなくてもいいんですよ、ね、神様に祈る時間、神様と共に歩む時間を作りましょう。そしてその時にはね、ぜひこの王である神様を迎える、私たちの心をね、まず整えてから、そしてね、たくさんの祈りを捧げましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、 あなたご自身が私たちを導き、そしてここにいる一人一人に最善をなしてくださることを感謝します。神様、私たちがあなたと共に時間を持つときに、まずあなたを迎える準備をすることができますように。そしてあなたを迎え、そしてあなたに期待して祈ることができますように。あなたは最善をなしてくださる方です。神様、感謝します。すべてをあなたに期待して委ねて、イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間、それぞれで祈る時間を持ちましょう。